柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、ゴールデンウィークのね最中でございますけど、はい、皆さんいろいろお楽しみいただいてるでしょうか。
はい、
はい、あのゴールデンウィークにもぜひワインのね夜を1日ぐらい持っていただきたいなと思いまして、今日もお楽しみください。
本当そう思います、ね、日本ワインをぜひ
そうですね、
はい、
さて今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意させていただいたワインは栃木県のココファームワイナリー月を待つ2024です。
はい、はい、以前にもねココファームさんちょっとご紹介して、はい、その時は赤でしたよね。
はい、
はい、
では早速乾杯したいと思います。
はい、では乾杯。
乾杯。
うーん、香りがいい。ちょっとリンゴ系の。
このワインはですねケルナーという種類が主体らしいんですけども、
うんうんうんうん、
まさにケルナーらしいというか、まあ、青リンゴとか白い花のような華やかな香りしますね。
そうですね、
うん、
そしてなんかこのちょっとこうこれケルナー種の特徴なのかもしれないですけど、はい、含んだ時に少しこの軽いあの爽やかな苦味みたいのが広がりますよね、
う
ん、これがまた美味しいですね、
うんうん、あのすごい本当ケルナーらしい、まあ、まさにケルナーですね、うん、の雰囲気がしっかりと出てますね。
いいですね、この月を待つっていうねこの日本語で書いてあるんですけれども、この前の赤は日はまた昇る、
はい、
今日は月を待つ、はい、ね、太陽の赤と月の白っていうことですね。
ここのワイナリーさんはあの例えばワインに第一楽章とか第二楽章とか、
うん、
結構おしゃれなんですよ。
はいはい、ね、以前もお話ししましたけど、あの障害をね少し持たれてる皆さんとかがこう一緒になってね、
はい、
いろんなものを作ったりしてワインの方にもそれを生かしているということで、非常にあの有名なワイナリーですけど、
はい、で今日このワインに合うおつまみとしましてご用意したのはですね、はい、黒胡椒のウインナーということでご用意しました。
しかも今日はちょっとね、
はい、
ボイルド仕立て、
はい、
焼きじゃなくてこれはなんか合いそうですよ、
はい、うん
うん、うんうんうんうん、
なるほど、ちょっとだけスモークがかかってますけど、
うん、ちょっと飲んでみてください。胡椒と合う、非常にいいですね。この黒胡椒のピリッとしたこのスパイシーさと、
はい、
このケルナーのこの少し軽い苦味と青リンゴっぽさがなんか合いますね。
いやこれ大げさじゃないですか、本当に合いますね、
うん、いいですね、美味しいな。
ちょっと想像以上の膨らみを感じます、
うん、他にねなんか旬の野菜の天ぷらとか白身魚のカルパッチョとか、
うん、
マリアージュの例として出てますけど、
はい、
この黒胡椒が合うな
そうですね、多分鶏の黒胡椒焼きとかですね、うん、それも合うと思いますし、うん、結構いろんな料理に合うような気がしますね。
そうですね、カルパッチョなんかもあのピンクペッパーなんかを結構しっかり散らして、ああいうのとかがすごく合いそうな感じの、
わ、うんうん、かりますこれ。
とってもいいですね、
粒マスタードも合いますよね。
そうですね、うんうん、これ非常にいいマリアージュ、
意外なマリアージュ、
はい、
美味しかったです。
美味しいですね、
はい、
うん、
まあ、そのワインを片手に今日も参りたいと思います。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
今日私がお話したいトークテーマはプラモデルです。
来ましたね
宇都さんやりませんでした、子供の頃。
もう私たちの年代はもうガンプラですよ。
あ、
はい、しかも昔のプラモデルってほら色が塗ってなかったから、プラモデルとプラモ屋さんに行くと同時にあのタミヤの塗料を買ってきて、でシンナーでちゃんとね筆を洗いながら、
はい、
まずはこう塗り塗りして、
ありましたね、
乾かして、
はい、
タミヤの接着剤でくっつけて、はい、パーツごと、はい、で手にそれがついて、うん、こぼして親に怒られるみたいな、ね、お決まりパターンで。
今お話してましたタミヤってね、
はい、
プラモデルのメーカーでもあると思うんですけど、うん、プラモデルのメーカー有名どころちょっと名前挙げていきますと、
はい、
今言ったタミヤ、
はい、
それからバンダイも出して
た、ね、バンダイもそうでしたね、
はい、
うんうん、
青島、
うん、
これは結構自分ゼロ戦の模型とか青島よく買いました。あと長谷川、
長谷川もありますね。そうですね、
これ全部なんと静岡県なんですよ。
あ、そうなんですよね。
ですのでプラモデルに関しては全国売上シェアの 90% 以上、
うん、
すごいことなんですよね。で、あの、なんでかなと思うと徳川家ゆかりの富士山本宮、
うん、
浅間大社というところでですね、うん、そこの造営をやられた職人さんたちがいらっしゃって、そのまま浅間大社の造営を行ったんですけど、造営後も長期にわたって駿府にいらっしゃったので、そのまま静岡に移り住んだと、
はいはい、
でそういう方たちは手先が器用ですので、
うん、
まあ、木工技法を代々受け継いでですね、
うん、
そういったことが由来となって、まあ、手先の器用な方、それから木工、木製の動力付き木型飛行を初めて製造したのが青島というところなんですけど、
はい、
ここから始まったらしいんですね、
う
ん、
私も聞いたことありますね。だから安土桃山から江戸にかけて、
はい、
いわゆる、まあ、日本のその、まあ、一回文化の開いたね、桃山文化の時代、その辺のいろんなこの匠の技っていうのが、まあ、時代とともにそのものだけでは売れなくなっていくわけじゃないですか、
はい、
それがこう流れ流れて結局ものづくり でプラモデルでそれがこう花開いたって聞いたことありますね、だって、ね、あんなちっちゃなパーツをですよ、
はい、
もう境目も段差もないように組み立てれば完全に仕上がるって、あれは日本人のものづくりじゃないとできないですよね。
いや本当そうですよ非常に成功で、自分も初めてプラモデルやったのは小学校上がるか上がらないかの前なんですけど、
うんうんうん、
もちろんその時々でこう趣味は変わってくるのあれですけど、やっぱり最初は戦車とかですね。
一番最初に作ったのは戦車ですか？
一番最初はですね、飛行機だったよう、ね、な気がするんですよね。
飛行機っていうのは戦闘機とかじゃなくて、はい、
戦闘機ですね。
昔のね、昔のレシプロ機ですね、はい、いわゆるゼロ戦とかいうのですね、
は
い、うん、
何を作ったまでは覚えてないんですけど、うん、間違いなくその戦闘機を作って、
はい、
で次に、まあ、戦車とか、
はい、
それもやっぱり第二次世界大戦中のアメリカの戦車とかドイツの戦車とか、そういうのが多かった気がするんです。
あ、
でその次に興味を持ったのがヤマトですね、
重
戦艦ヤマト。あ、その前にちょっと F1 カーもありましたかね、
うんうんうん、
F1 カーも作ってましたね。
あ、やっぱり監督の世代になるとそういうなんていうのかな、飛行機戦車とかそのぐらいから作り始めた人がやっぱ多いんですね。僕の世代はもうガンプラですよ、完全にガンダム。
あ、ガンダムですか、うん、
で当時ね、私父の転勤の都合で鹿児島も離島の方にいたんですね、
はい、
で離島とかだと大きなプラモデル屋さんないからガンダム売ってないんですよ。
うん、
そのガンダムもいわゆる主人公のアムロが乗る白いガンダムは売ってないわけですよ、はい、でザクも売ってないんですよ、人気があるから、
はいはい、
でなんかあんまり見たこともない、頭になんか鉄砲のついたボールみたいなのあったじゃないですか、なんか作業用ロボットみたいなやつ。
ガンキャノンとかですか？
いや、ジオン軍の方のなんかロボットじゃないのかな、なんかこう丸っこいのに手がついてて頭の上に大砲みたいのがついてるなんか作業用ロボットみたいな。
グフとかじゃなくて？
グフとかじゃないです、そういう名前もついてないようなすぐにやられるやつ、それを、はい、本土の方にいるおじさんが遊びに来るっていうので、はい、お土産欲しいの何かあるかって言ったらガンダム買ってきて、ガンダムプラモデル買ってきてって言ったらそれを買ってきて、はい、おじさんわからないじゃないですか、はい、そのガンダムの中に何が人気あるか、ただもう箱にガンダムって書いてあるからこれでいいんだろうと思って買ってきて、違うって言って大泣きしたの覚えてますねこんなのじゃないって言って。
なるほど。だ自分がガンダムの時はもうプラモデルを卒業したような気がしますけど、
うん、
その前までが今ちょっと見てたんですけど、F1 カーでホンダの RA273 っていうの
を、はあ、
いわゆる本当最初の F1 カーですね、これを一番最初作って、その時はなんかこう動きました。
動くタイプでしょ、電池を入れ
て。電池はなかったですね。
あ、そうじゃなくて
なんかゼンマイみたいな感じの仕掛けのもので確か動いたと思うんですよね。
あれですか、チョロ Q みたいにキュッと。
まあまあ簡単に言えばそんな感じです、
ね、
でその後、まあ、宇宙戦艦ヤマトに興味を持って、宇宙戦艦ヤマトは いろいろ作りましたね。
へー、はい、なんか言ってましたね、完成したの今でもお宅に持ってるって。
それはですね、昔の、あの戦艦ヤマトもありますし、宇宙戦艦ヤマト両方ともあるんですけど、うん、宇宙戦艦ヤマトどんどんこれに凝っていって、例えばあのこれ電池使うんですけど、
はい、
砲塔が動くんですよ、主砲が。
それプラモですか。
あ、動きます。で、あのボタンを押すとエンジンの音も出るんです。
それは宇宙戦艦ヤマト。
宇宙戦艦ヤマトです。エンジンの音が出て波動砲の音とかも出せるんです。すごいなと思いましたけど、まあやっぱりあのそういう、まあ、昔の戦艦とかもそうですし、宇宙戦艦ヤマトもそうなんですけど、うん、あまりこう塗料とかいらないじゃないですか、
最近はね。はい、
はい、
全部もう最初に色ついてますもんね。
そうですよね。だからあの比較的やりやすかったんですけど、
うん、
やっぱりあのさっきの F1 カーみたいなのは、いわゆる本当の実写にも貼ってあるようなデカールとか、
はいはい、
まあ、国旗だとかそういうものを全部あのシール形式になってて、うん、それをの薄いシールを車体に貼っていくんですよ、
はい、
あれは本当ちょっとでも曲げちゃうと破けちゃったり。
そうですよね、はい、でしかもあれでしょ、ちょっとこう走った感が出るようにこのオイル汚れとかわざと後でこうつけたり横にしたりして。
それがですね、あの自分そういうものがすごく憧れてて、
はい、
ちょっとわざと汚しっていうんですか、
はいはい、
やろうと思ってもうめちゃめちゃにしたことあります。うまくいかなくて。
いやだってあの本当に、まあ、昔からそれはあの、まあ、プロとして作られてる人たちとかもいましたけれども、僕らの時ってまだあのエアガンがあんまりなかったじゃないですか。
ないですね。
ね、はい、だからあの本当あの簡易のスプレーと筆だけでよく作ってましたよね。
そうですね、
うまい人はね、
はい、
うん、
まあそれあの言えてますね。
そう、何度も二度塗り三度塗りしてね、
うん、
いや懐かしいですね。
そうですね、
うん、
はい、次へ参りましょう。
梶崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介してまいりたいと思います。今日私が紹介する方は徳永英明さんです。
はい、
もう聞いてても本当に唯一無二のシルキーボイスっていうんですか。
いや自分も大好きですよ。
ねえ、もう最初にお顔を拝見する前に声だけ聞いてた時に、え、女性が歌ってるんだろうかっていうぐらいのびっくりしたのを覚えてますね。
はいはいはい、
うん、1986年デビューで、もう本当数々のねヒット曲を生み出して、今でもお元気に活動中なんですけども、最近ではあのボーカリストシリーズですかね、いろんなあの、はい、女性の方が歌った曲を、はい、徳永さんの綺麗なシルキーボイスで改めて男性として歌い直すっていう、またこのカバーのねアルバムとかがものすごく売れていて、うん、ということらしいんですけれども、どうですか徳永さんって。
自分のボーカリストもアルバム買って、
あの、はい、そうですか、
あります、
はい、
もう非常に好きです、
ね、徳永英明といえばもう本当あるあの我々の時代を象徴するような感じもしますけどね、1961年のお生まれなのかな。
あ、じゃあ今65歳
ですかね。
はい、
で、お生まれはあの九州の福岡県柳川市らしいんですけれども、はい、まあ、育ったのはもう兵庫の方らしいんですね。でいろいろとなんかあの調べてみると、まあ、若い頃からずっと音楽をというその世界にいたわけとかではなくて、中学生の時にそれこそラジオらしいんですよ。ラジオの中から流れてくる音楽で井上陽水さんを聞いて衝撃を受けて、
はい、
で音楽の世界に行こうと思い始めたらしいんですね。で高校を卒業した後あの20歳になる前に上京してきて、はい、もうミュージシャンを目指して、まあ、アルバイトとかをしながらずっと、まあ、デビューの道を探っていてと。あのお父様すごく厳しかった方みたいで、
はい、
25歳までにデビューできなかったら絶対帰ってきて、ね、お父さんなんか保険の営業マンだったらしいんですけど、あのもう売れなかったら帰ってきて営業マンになれって保険の営業しろって言われてたらしいんですけれども、はい、昔ありましたね、あのスター誕生って。
ありましたね、
はい
はい、
あのスター誕生である意味デビューきっかけを作ったという。
なるほど、
うん
うん、
でレイニーブルーでレコードデビューと、
あ レイニーブルーが最初なんですね。
みたいですね、レイニーブルーで。でまあそれから今この流れてる輝きながら、
はい、
もう有名な曲、これ87年かななんですけれども、これも CM ソングでしたね、富士フイルムの富士カラーの、
ああ、はいはいはい、
輝きながら、
はい、
でね、これでオリコンチャート10位内に入るヒット曲ということで、まあベスト10とかね、歌のトップ10とかいろいろまあ出てるしてましたけれども、まあ今日は懐かしいなと思いながら、うん、まあ懐かしいといってもまだ今現役でバリバリ活躍されている歌手ですから、今日はちょっとその徳永英明さんから昔の曲をね、いくつかご紹介したいと思います、
はい、
まず代表曲ともいえるこの名曲です。1990年にリリース、ちょうどね大学を卒業されて会社に入って今1ヶ月ちょっとゴールデンウィークになって、ちょっとゴールデンウィークうつになりそうな人もいるかもしれませんけれども、思春期から大人へと変わっていく過程の純粋さ、これがだんだんこう葛藤に変わっていくというような、まあ内容のね曲であります。それではお聴きください。徳永英明で壊れかけのレディオです。
まあ、この曲を聴くとあれですね、もう徳永英明さんというのすぐ分かりますよ ね、 特徴的な声ですよね。
そうですね、うん、もう代表ソングね。これで1990年ですから、まあある程度ヒットしてからなんですよね、はい、さっき冒頭出かけたファーストアルバムでデビュー曲だったレイニーブルーが1986年ですから、もうそれからまあ4年経ってね、その間にまあ何曲も出してという中で、まあ、この歌今でもだってカラオケ定番ソングですよね。ああ、色あせないですね、聞いててもね。
そうですね、結構知ってる人多いと思います。
多いですし、まあ、なんかこうなんかあの青春時代を思い出してキュンとしますよね、ちょっとね。僕にもあんな純粋な頃があったんだみたいなね。
この曲とやっぱ青春ってなんかつながる
感じの、ね、
なんか出来事ってあります？
いや出来事っていうか、でもなんかあの先ほどもお話したいみたいに、ご本人が自分の人生のきっかけになったのがそのラジオからっていう中で、やっぱりこのラジオをね題材にしながらまた曲を作ってっていうのもまた、なんていうのかな、象徴的というか、徳永さんのシンボリックな歌だなと思いますけどね。
そうですね、
はい、はい、改めて聞いてみて本当に色あせないなと思うんですけど、次にちょっとお聞きいただきたい曲は、
はい、
今のは1990年の壊れかけのレディオだったんですけど、
はい、
ちょっと遡ってですね、2年前にリリースされた曲で、うん、風のエオリアをちょっと聞いてほしいんですね、
はい、
はい、これあの実はあの風のエオリアって言ってピンとこない方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、多分冒頭の節を聞いたら、あ、聞いたことあるって方がいらっしゃると思うんですよ。実は当時1988年からちょうどこの曲がリリースされた年から翌年までナショナルのエオリアという名前のエアコン、
エアコンですね、は
い、それの CM に使われていた曲で、まあ、あの当時って本当バブルだったので、CM も金かかってたじゃないですか。まさになんかこうね、地中海かなんかをイメージしたところの、まあ、多分海外で撮ってるんでしょうね。
なんか自分もイメージがあのブルーの海に白壁の壁っていう、
そうそう、なんかこう、はい、崖の上みたいなところで親子がわーっと風を浴びながら、今だったら何ですか、あの飛ぶやつとか言って
ドローン、
はい、今だったらドローンで撮るんでしょうけど、当時あれどうやってパーンして撮ったんだろうなって思うぐらいね。
あ、まあやっぱ飛行機かラジコン、
飛行機かラジコンなのか、ちょっとこうぐるーっとあのなんていうんですか、
クレーン
みたいなやつでね、はい、回して撮ったのかなんですけど、まあそれぐらいあの映像もとっても綺麗だったですし、その映像に見合ったね、とてもこう清々しい風を送り込むエアコンなんですよというイメージをにぴったりの曲で、私もすごくよく覚えてるんですけど、
はい、
改めてこの曲を皆さんにお送りしたいなというふうに思います。それでは1988年リリースの風のエオリア、徳永英明です。今日は徳永英明さんをピックアップしました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。ここファーファイナリー月を待つ2024、いかがでしたでしょうか。
あのすごくこのね、はい、ケルナー独特の味わいがあって、なんか飽きないですね、これずっと飲んでても。
そうですね、温度でまたいろんな表情を見せてくれますので、
い
ろんな楽しみ方あると思います、
はい
はい、ここファームワイナリーはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。 メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組アーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。